2022年1月28日金曜日、時刻は午前8時3分になったところです。大阪はよく晴れてますね。北浜の上空は本当に雲一つない青空が広がってますが、予報を見ると午後から曇り空が、ね、曇りのマークがずっと並んでますね。まあ、夜にかけては曇るようですけれども、まあ雨は降らなさそうで、来週にかけても、まあ、晴れたり曇ったりのお天気のようですね。いやーでも本当に日がちょっとね、やっぱ夕方ですよね、日の入りが遅くなってますので、なんかちょっと春に近づいてるなという感じがしますし、まあ朝はまだね、そんなに日の出がすごい早いなという感じはあまり今のところまだしないですけど、まあやっぱり春分ですかね、まで待たないといけませんかね。まあ刻々と時は過ぎていって、まあ、1月ももう間もなく終わりということですね。まあしかし、まあ、今の、ね、時期は受験のシーズンでね、いやーなんか本当昨日一昨日ですかね、まあ、昨日ちょっと詳しく本人がね出てきたということですけれども、昨日の段階では大学生、女子で大学生でニュース聞きながら、なんで大学生がまた受験と思ったら、別な大学に入り直したいと思って、まあ、受けたと。でまあ、ニュースのによるとなんかまあ成績が上がらずにっていうことですから、どうなんでしょう、ちょっとランクを下げて新しいどっかに入学ということだったんでしょうかね。まあこの間の東大の前での受験といい、まあ、今回といい、しかしどうやってまたそんな操作ができたかなと思うんですけれども、まあそれ以上になぜまあそこに至ったかということですよね。まあ東大のあの事件では両親はそんなに成績のことは言ってなかったということですけれども、どうでしょう、まあ本当に、ま、私本当にマービン・ミスキーの本がありますよね、心の社会っていうこのタイトル、いや本当にうまく作った、まあ、いいタイトルだなっていつも思うんですよね。本当に、ま、社会、ま、心の中の本人のね、まだ10代の本当に心っていうのはまだまだ社会構成がうまくできてないでしょうし、でそこに持ってきて何かまあ、狭い社会、まあ、家庭、まあ、その、まあ、学校というまだまだ本人にとっては狭い社会なはずなんだけれども、そこの中での価値観がなんか全てのように思えてしまうっていうのは、まあもう自分自身も若かったですからね。だからそれはよくわかりますよね。ですからまあ犯罪に至ったということはもうこれはまあダメなことなんですけれども、まあそこにそうすることに至ったまあ本人たちの心の社会というのはどういうもんだったんだろうかなということはちょっと思いますね。本当にまあもう犯罪になってしまったから、もう悔やんでも悔やみきれなくなるでしょうね。例えば10年20年自分が大人になった時に、まあそこに至るまでなんとかならなかったかなと大人たちがと思ったりもしますし、まあ、この間の社内でのこともちょっと詳しく出てきましたけれども、やっぱり誰もの止めなかったということですよね。まあ、車掌が止めたぐらいで、まあ子どもの問題は大人の問題ともう随分前から ね、言ってますけれども、まあ、自分自身も大人ですから。でもね、本当に、まあ、いつの頃からか問題意識をすごく、まあ、個人的には強く持ってて、でまあじゃあ何ができるかと、自分のね、ですからもうそれはもう個々人が自分の身近なところで、まあ、気がついたら言うっていうことなんだろうなというふうなことに、まあ、至ったわけですよね、個人的には。ですからまあ20年前、もうちょっと前ぐらいからですかね、とにかくまあもともと言う方ですから、ちょっとおかしいということは、まあ、おかしいんじゃないかって、別に子どもたちだけではなくって目上の人にも言いますし、勤めてる時は社長にちょっと時間取ってもらって、でちょっといいですかって言ったら、もう社長の方がという感じでもう惹かれましたけれども、でもまあまあもともとそうではありますけれども、やっぱり意識するようになりましたね。やっぱり良かれと思うことは特に年下の場合、まあもう年上の人はね、別にそんなに言っても一回言ったらいいかなと思いますけれども、まあ若い人には一回言ってピンとこないケースがありますよね。ですからまた同じようなことがあったとしたら、まあ言うと、で3回また同じようなことが3回あったとして、まあ仏のなんとかじゃないですけれども、というか3回言ったら、まあ大人としての、身近な大人としての責任は、まあ、果たしていることになるんちゃうかなというふうに自分では思ってましてね。ですから3回は言うと、相手に嫌な顔されても3回は言うというふうなことはしてるんですよね。まあそうでもしていかないと、まあ正直なところ、自分自身の、まあ、世の中いろんなこう変遷変化が、あるいはまあ社会的な問題いろいろあったりとか、もっと大きく、まあ、世相というか、まあ、みんな割ともうコミュニケーション取らなくなったよねとかっていう大きなこう問題テーマがありますよね。なんかそういうこう世の中で問題になってるようなことを言われるようなことは、自分の身近ではあまりないんですよ。ですからまあ、いつの頃か二極化って言われて、でここ数年はもう断絶分断とっていうふうに言われてますけど、まあ、ネットがまあそれを助長したということもあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり何かこう世界がね、もうその世界ごとに何かこう構成されてしまってるっていうか、でその間が行き来があまりないと言いますかね。以前は割とまあまあ世界は違うけれども、お互いにバルと、まあ、分かってたっていうか、まあ自分は許容できないけれども、まあそういう世界もあるよねみたいなことはどこかで了解してた、まあ、それがもう今はなくなってきてるということもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあですから本当に、まあ、ここのところニュースからするとやっぱ大人の問題かなということをちょっと改めて思ったりしますね。もちろん本人の資質の問題もあるんでしょうけれども、あるんですけれども、あるんでしょうけれどもじゃなくて、あるんですけれども、まあでもどうでしょう、資質半分、あと後天的な環境の中での、まあ、育ち半分ということじゃないですかね。まあ、そんなこんなですから本当にどう自分自身の精神を磨いていくかっていうのは、まあ、昔も大事だったですけれども、これからますますもっと大事になってくるでしょうね。ですからまあ結局のところやっぱり読書っていうのは大きな鍵になっていくんだろうなというふうに思うんですけど、でその読書メモですが、まあ、次にメモしているのがですね、この本もいい本でしたね。2019年の9月に出てまして、みすず書房から、本のタイトルは、自然は導く、人と世界の関係を変えるナチュラルナビゲーションというふうな、まあ、副題がついてるんですね。本題の方は自然は導く、副題が人と世界の関係を変えるナチュラルナビゲーション。ハロルド・ギャティという人が書いてまして、で この方自体は1903年生まれなんですよね。でこの本自体は1958年の本なんですよね。でそれを初翻訳だったと思いますけど、日本ではですからもうね、60年、それ70年ぐらいで日本にお目見えということなんですけれども、いやー本当にまあ、この方がそのいろんな自然の道案内人の、まあ、仕事をされてたりとか、あと人生の後半は航空関係のいろんな指導をされたりとかというふうにされた方のようでして、で、まあ、世界のいろんな自然環境の中に出かけていて、まあ、自分自身もナビゲーターとして仕事して、でそのナビゲーターとしての仕事のために、まあ、その現地の人たちとのまた交流というか、現地の人たちの生活の地に触れて、まあ、仰天するというか、なんというすごい能力を持ってるんだというふうなことをこのハロルドさんがやっぱり気づいてというか再発見してですね、まあ、そういうことなんかも書いてあって、いやこれね、まあ、脳科学の本を私自身は、まあ、結構読んでてですね、で、まあ、感度のこととか、まあ、そういうことにももともとちょっと興味もありますので、いやこれ本当にいい本だなと思って、結構メモがね7ページにわたってますね。やっぱりさすがにやっぱちょっとこう本当に日常の外の風景の見方も変わるんじゃないかというぐらい、いろいろ本当にちょっと日常、まあ、生活の視点を変えてくれるとも言える本じゃないかなと思いますね。あとその、まあ、先ほど言ったその地人の地というものに対する、私たちが地といった場合のその都市部に住むっていうかの捉え方と、あとその地っていうのはもちろんね、まあ、柳田国男さんが地っていうのは書物とかそんなで書かれたものだけではないと、日常の中に暮らしている人々の頭の中にそれもあって、それも含めて人間の地なんだというどこかに書いてましたけれども、まあ、そんなことをやっぱ思い出させるってから思い起こさせるっていうか、また改めて再認識させられるっていうか、本当にそういうこう自然の奥地のところで生活している人たちの本当に生きていくための本当に知恵と技能というふうなもののやっぱすごさ、それにこのハロルドさんがすごく敬意を払っててですね、でそれも読む、まあ、読者こちらにとっても、ああなんか本当にややもするとなんかそういうこう見落としがちなそういう人々というか、まあ都市部で言えば市井の人たちの、まあ自分もその一人ですけど、その地位っていうかそういうことにね、なんかついつい見落としがちですけれども、それをまあ再確認させてくれるということと、まあ、いろんな何て言うんですか、まあ、根本的なところっていうか、非常にシンプルなところでのああとこう思わせることとかが時々、まあ、いっぱい書いてありまして、でこの時々本当に仕事でもこれ読んでからですね、よく引用させてもらってるんですね。でまあ、観察の大事さをこの方もすごく言われてて、モンテーニュも、ね、観察のことをすごく言ってて、やっぱり時代を超えて、モンテーニュも500年以上前の人ですけれども、でハロルドさんは1903年前、本当時空を超えてやっぱり本当に偉い人は同じことを言ってるなということを、まあ、改めて思うと言いますかね、まあ、ちなみにその7ページのところに観察についてなんて書いてあるかって言ったら、 まあ、あのいつかも紹介した、あ、これあの立冬のレターでも紹介しましたね、確か。なんて書いてあったかというと、偉大な芸術家、ナチュラリスト、科学者、航海者、探検家、詩人、開拓者たちには一つの共通点がある。外部世界に興味を持ち、世界を一つ一つの部分へと分解してから組み立て直すことによって、この世界で生きる人類に創造的なものをもたらす能力だ。観察力や初めは取るに足らないように思える小さなことに目を向ける能力は、後に驚くほど重要になり深い意味を持つ。小さな観察から大きな発想が育ってくる、というふうにこう書かれてましたね。これは本当によく仕事上でも引用させてもらってるんですよ。まあ、あの自然は導く、人と世界の関係を変えるナチュラルナビゲーション、本当に日常の暮らしっていうか、こう生きていく上での何かこうちょっと視点というか、暮らし方といいますかね、なんかそういうことのちょっとこう視点がグローバルになるというか、なんかそうさせてくれる本じゃないかなと思いますね。まあ、先ほどの高校生たちの本当に目の前のなんか狭いところでものを見てしまって、ね、本当にもうどうしようもなくなって、まあ、犯罪にということもあろうかと思うんですけれども、やっぱり常に何かちょっと引いて物事を見るといいますかね、大きな流れの中で見るとか俯瞰するって、まあ、この大事さということを思うわけですけど、まあ、そういうふうなことをまたこの自然は導くっていう本が教えてくれるかなというふうに思いますね。一読の価値は大いにあると思います、個人的には。まあ好き嫌いはまたねあるかもわからないですけれども、本当にいい本でした。自然は導く、人と世界の関係を変えるナチュラルナビゲーションでした。といったところで、時刻が8時20分になったところです。今日は以上です。